米印ここから有料会員限定部分です。立花、無給電車、以前の作品では、俺の、一応、連名だったんですけど、伴奏を作ってたのは、あくまで入り混じりで、メロディーラインとか、あと楽隊の楽譜を作る担当とか、完全に分業ができてたんですよ、その時は。立花、無給電車、の楽隊の音楽は、印象的で懐かしい気持ち、ひどくノスタルジーを呼び起こされた記憶があって、この音楽たちは一体どこから来たのかと不思議で。俺の、ありがとうございます。いつもその、郷愁、の音楽とか、なんだろう、主人公の気持ち、の音楽を作るときに、必ず忘れないようにしているのが、絶対人って、鼻歌、で歌っている音楽があって、自分の記憶の中に。きっとその、鼻歌、って、すごく大事な瞬間にかかった、鼻歌、が多分あると思うんです。頭の中でかかってる音楽でもいいんですけど、その音楽の、根源、に近いものをとにかく作りたいと思っていて。だから、自分のノスタルジーでもあり、いろんな人のノスタルジーでもあるっていう。身近にある音楽を、必ず作りたいって思っているので、それはだから、すごく意識しているところで、そう思っていただけたらとても嬉しいです。立花、お話を伺っていて、以前インタビューさせていただいた、三上洋英さん、虚構の劇団、所属、が、音楽担当、ノーレノさんについて、妥協なく演出にとことん寄り添ってくれる。彼は役者だから、音楽が役者にとってどれほど大事かわかってる、と、おっしゃっていたのを思い出しました。俺の、ありがたいですね。彼とは役者やってて仲良くなっているので、どういうことに重きを置いてて、どういう信念で演劇をやっているのか、っていうのが、肌で伝わっているので、演劇愛、というか、ここは絶対外したくないポイントでしょ。ここは別にちょっと外した方がいいポイントでしょ。っていう共通言語ができているから。だから逆に言うと、なんとかして彼の世界を具現化してあげたいし、それはもちろん他のライブやってても思うんですけども。立花、それが、寄り添う、音楽につながるんですね。俺の、役者として立っている時に、自分がかかってほしい曲を作りたい、とも思ってて。お客さんで見てる時にかかってほしい曲が欲しいし。その、自分が役者やってて、それは良かったなって思います。音楽と両方の気持ちがわかるから。立花、印象的なメロディーラインの俺のさんの音楽ですが、実は先日の、七種の侍、のような激しい、が、っていう感じのものが特徴なのかと思っていました。俺の、あっちは、割と入り混じりが得意な方で、僕はそっからこう盗んできたタイプなんですよ。が、ってやつは。だから、ギターも、無給電車、から初めて触って。立花、え、そうなんですか。俺の、これが、パワーコード、というものか。っていう、笑い。これが、ドロップ D、というものか。っていうところから始まって。そっからでもこの何年かで。G2 さんのプロデュースで、フォレスト・ガンプ、っていう作品に出させていただいたことがあって、田口淳之介くん、元、カトゥーン、の主演のやつで。その時、役者さんが楽器を弾く全編生演奏だったんです。元、第三舞台の、大高博夫さんがギターで、元、指揮、の鈴木相馬さんがピアノで、僕はベースで呼ばれたんですけど、実は僕、ベースを人前で弾いたことがなくて、笑い。自分でちょっとは弾いてはいたんですけど、でもそれももう、ルートのコードくらいしか知らなくて。できるよね。曲を作ってるから。って、G2 さんに言われて、笑い、はい、できますよ、って、笑い、言ったのがきっかけで、 そっからもうベースをもう練習して、笑い。G2 さんもギター弾いてらっしゃるので、教えていただいたりして、最初はプライドベース弾いて。それがきっかけで、ああ、弦楽器、いいじゃん。って思って。ピアノ畑の人間だったから、自分の楽譜で弦楽器入れにくかったんですけど、でも、ああ、これいけるなぁと思って、そっからもう、どんどん。その後、彼女の機嫌、で、鹿殺し、の方でも生バンドのやつで、その時、僕ベース弾いたんですけど、立花、てっきり俺のさんは、ベースの人だと思ってました。俺の、そうですよね、笑い。もともとピアノ畑なんですよ。立花、音楽は本当に独学なんですね。俺の、完全にそうですね。未だにだから、多分わけのわからんことしてると思うんです。立花、それでは、G2 さんのお話も出てきましたので、外部のご出演について、印象深いエピソードなどあればお伺いしたいです。俺の、各演出家さん、タイプが違うから面白いなと思うんですが、鈴木勝秀さんは、本当にもう、話聞いてて面白かったのは、キャスティングした時点で作品は出来上がっている。もうあとは君たちがやってくれるだけなんだ。だから、稽古時間もすごい少ないし、もう開始3日目に通し稽古、笑い。いやー、すごかったですね。立花、それはすごいというかびっくりですね。俺の、僕は熱量がすごい必要な役で、うまくやんなきゃダメなのかなって思った稽古の日があって、うまくやろうと思って立ち回ってたんです。そん時だけ唯一怒られて。いや、君にそんなこと求めてないから。って。うまい役者はいっぱいいるし、今やったことは、別に、うまくもないし、実験でやることも何もない。そうじゃないんだよ。君は、もっと熱が欲しいんだ、って言われて。だから、そういう意味のキャスティングではない。そこも止められてない。あ、すごいな、って思いました。立花、役者の持っているものを把握して、その役者が持ってる力を発揮すれば、もう物語は成立する、と。そこまで読んでらっしゃるんですね。俺の、多分ね。本当に面白い。鴻上、庄司、さんは、僕に求められたのは、とにかくスマートでかっこいいということ、でしたね。グローブジャングル、で最初稽古場に行った時に、あれ、お前俺のだよな。って、鴻上さんに、言われて、笑い。立花、それは、どういう。笑い。俺の、田舎の侍、で見た、かっこいい俺のだよな。なんか違うんだよな。劇団、ホームページ見ていいか。やっぱ俺のお前だよな。これ。なんか違うんだよな。って、笑い。立花、鴻上さんが俺のさんに持っていらしたイメージと違った。俺の、そう、かっこよくないんだよ。って言って。それなら、都市性強制から仕掛けられて、笑い。で、もう、すっと立つ。舞台上に立って、言葉を吐いて、歩く、っていう鴻上さんの理想とする男性像、というか。彼、ならば女性と何かがあってもおかしくない。鴻上さんの本って、女性と男性の恋の結果、何かが渦巻いていくっていうお話だから、このシーンの男がかっこよくないと成立しないんだよ。って。脇の人間が嫉妬するのも、こいつがかっこよくないと意味ないし。女性は追いかけてこないし、絶対に。だから、かっこよくいてくれ、って。立花、そうだったんですね。グローブジャングル、での、あのかっこよさは、もともとなんだと思ってました。かっこよくて、でも実はナイーブなんだなと。俺の、僕はもう、無理してかっこよくしてました。笑い。 すごく。ナイーブな面は確かにそうですね。ホーボーズソング、で、鴻上さんが、俺、今回初めて俺のがすごいいいって思った、って言ってくれたのが、最後のシーンで弱さを見せるシーンがあって、そのシーンで、弱さを見せてる俺のってかっこいいなって思った。お前の使い方はこうなんだな。って言ってくれて、笑い。それがすごい嬉しかったですね。立花、うなずきます。笑い。一見こわもてのオラオラ系に見えて、インパクト絶大だけど実は意外にそうじゃない。というギャップはポイントだと思います。笑い。俺の、そう、本質は僕すごくそうなんです。オラオラじゃなくて、割と。よく言われるんです。たまに外部の方に、俺のグラフィティです。よろしくお願いします。って、挨拶したら、ちょっと待ってください。違う。って、笑い。やめてください。ちょっとがっかりです。俺は握手とかも、こう、外側からぐっと、よろしく。ってくるもんだと思ってた。って、笑い。俺のだけど。って言ってくれると思ってた。ちょっとやり直してもらっていいですか。って、がっかりされたことがあります。よくあります、それは。笑い。立花、皆さん、最初はそんな反応されるんですね。笑い。鴻上さんは演じる俳優さんに当て書きされるとも聞きますし、新作だった、ホーボーズソング、では俺のさんの魅力的なところを引き出してくださってるなぁと思いながら拝見しました。俺の、ありがたい役をいただきました。鴻上さんに新作書いていただけるなんて、もうすごいことだから。本当に嬉しかったですね。また、機会があったら、ぜひやらせていただきたいと毎回思います。立花、いろいろと興味深いお話をありがとうございます。それでは最後に今回の作品、イメージキルザキング、についてのメッセージをお願いします。俺の、今回、何せ一番思うのは、若い人に見てほしいっていうのがすごくあります。僕が16、17の時に見て、演劇の価値観っていうのを根底から覆された作品で、人生でなかなか会うことはないと思うんです。その作品っていうのは。僕にとって、やっぱりこの、鹿殺し、の、イメージキルザキング、と、唐組、さんと、シルクドゥソレイユ、と限られているんで。きっとでもそれに見合うだけの熱量の作品というか、見たことのない作品に絶対になるので、まずは若い人に、演劇をこれから、演劇に携わろうと思っている若い人に見てほしいなという気持ちはすごくあります。また、15周年の最後の公演で、本田劇場から始まって、サンシャインで、七死の侍、やって、最後に、駅前劇場、っていう、もう収束されていった公演というか、15周年なので、収束の最後の時点というのは、燃え尽きると思うんです。僕本当に。ろうそくが一番最後に、こう、ありえないぐらい燃えるような熱量というか、もう、僕はこれで出し切ろうと思っています。今年に関しては、何者にも変えがたい作品にしたいと思っています。もちろん、これからの、鹿殺し、を見ていく歴史の上でも、鹿殺し、の分岐点というか、鹿殺し、を語る上でなくてはならない作品にしたいと思っているので。結構、ビジュアルがこんな感じなので、怖いなって思う人いると思うんですけど、全然怖くないですし、なんだろう、間口の広さ的な作品に必ずするので、ダークでアンダーグラウンドな世界を気軽に覗きに来てください。米印俺のグラフィティさんに書いていただいたサイン色紙と写真1カットを、アイデアニュース有料会員3名様に抽選でプレゼントします。有料会員の方はコメント欄にメッセージを書き込むことができますので、ぜひ記入をお願いいたします。応募締め切りは11月21日、月曜日、です。